2025年4月13日第二主日、シュロの主日第一礼拝を始めます。545番。山に向かいて目をあぐ。我が助けは雨土を作りたまえる。主は何時の足の動かさるるを許したまわず。主は何時を守る者なり。
主は何時の身の手を覆うかねない。
昼は日、何時を打たず。
夜は
何時
を
守りて、諸々の災いを免れしめ。
また
何時
の魂を守りたまま。
主は今よりとこしえに至るまで。
何時のいずれとゆると守りたまま。
賛美歌55番。新約聖書452ページ。イエス・キリストの黙示。この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。ヨハネからアジア州にある7つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる7つの霊から、さらに聖人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛しご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王としてご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がより限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見ることに彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆神のために嘆き悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。また今日もこうしてあなたに招かれ礼拝を守れます恵みを感謝いたします。しかし様々な理由で礼拝を守れない方々もいらっしゃいます。どうかその方たちにも私たちと同じ恵みをお与えください。次の週間を振り返りますと、あなたを忘れ、あなたから離れ、自分勝手に生きてきたことに思い至ります。そんな罪深い私たちをあなたは許し、そして愛してくださいます。どうかその深い愛に報いるものとさせてください。あなたにすべてを委ね生きていけますようお導きください。4月に入り、教会学校そして幼稚園では子どもたちが新しい学年と上がり、また新入生新入園児を迎えして新しい年度が始まりました。あなたに招かれて集った子どもたち、ご家族一人一人があなたに祝福され、あなたの御手の中で歩んでいくことができますように、教会学校と越谷幼稚園の意味を導きお守りください。これからあなたのお話をお聞きいたします。御言葉を取り継ぐ前牧師の上に力を与えください。そして私たちの心を清め整えてください。聖霊の導きによってあなたの御声に耳を傾けることができますように、言い尽くせぬ感謝の思いを込めてこの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌 140番。
あなたは誰ですか？答え、私は神様の子供です。これはアメリカ合衆国長老教会が出版した私たちは神様のもの、初めてのカテキズムという本の冒頭の一節です。ここに持ってきました。カテキズムというのはギリシャ語の言葉、教え込む、口頭で教えるという言葉、それに由来するものですけれども、長老教会などで伝統的に信仰を体系的に理解、暗記、教育するために書かれた問答形式に由来する問答形式の文章のことを言います。この薄いテキストですけれども、私たちは神様のもの、初めてのカテキズムという冊子は、アメリカの長老教会が作成した子ども向けのカテキズムで、60の問いと答えによって、子どもたちに分かりやすく信仰のいろはを伝えています。ミッションスクールに入学したての中学1年生の春、私は学校で一斉に購入したピカピカの聖書を持って初めて教会の扉をくぐりました。 その教会では教会学校の分給の時間にこの冊子を用いて学びの時を持っていました。教会学校の先生が、じゃあ順番に問いと答えを読んでみましょう。そう言って読まれた問い1、あなたは誰ですか、という言葉、抱いた不思議な感覚を今でも思い出すことができます。そんなこと考えたこともなかったからです。当たり前のように、私は私に決まってるじゃないか、そう思っていたところに次の人が答えを読み上げて、私は衝撃を受けました。答え、私は神様の子供です。それまで私とは無関係な遠い存在だと思っていた神様とやらは、どうやら私と大いに関係しているようだ。この答えを聞かされて今までにないショックを受けました。それは今考えると、私の人生に神様という存在が入り込んできた瞬間だったのかもしれません。私は浄土真宗の家に生まれ、神様といえば初詣でお参りする対象、あるいはご先祖様や仏様という感覚で育ってきました。いわゆる日本古来の神仏習合や祖霊崇拝の信仰です。だから神様というのは神社のじゃらんじゃらんと鳴らすあの鈴の奥、賽銭箱の奥にある扉の中、あるいはおばあちゃんがチーンとおりんを鳴らして何枚だ何枚だと拝むあの仏壇の中にいるんだと思っていました。ですから神様というのは子供心に拝む存在、その程度で私の人生とはつかず離れず、そんな関係であろう、そういう意識でした。ですから非常に私と神様との関係を非常に密接に思わせる神様の子供という響きに私は衝撃を受けたのでありました。そんな私にさらなる追い打ちをかけるかのように問いは続いていきます。問い2、神様の子供であるというのはどういうことですか。答え、私が私を愛してくださる神様のものだということです。私は私のものではないんだ。この言葉を聞いた衝撃も忘れられません。それまでは私の人生、命、時間というのは自分のものであると思っていました。命は神様からこの私に与えられたもの、けれどもそれは私のものであって、私の人生というストーリーの主人公は当然この私だと思っていました。けれども実はそうではなかったとはっきり言われてしまったのです。私は神様のものなんだ。この人生、この命、この時間、持っているものすべて、それは私のものと思い込んでいただけで、そこに私のものは一切なくて、それらはすべて神様のものなんだ。そのことを知らされた時の何とも言えないショックは忘れられません。ショックを感じた大きな理由は心のどこかにあった、そんなことあるはずがないという思いから来ていました。当時13歳の中学生です。このあと洗礼を受けて牧師になるなんてこれっぽっちも思っていません。まだまだわがままに生きたい、そんなお年頃、かつ自分で言うのもなんですが結構生意気な中学生でした。自分のために生きずして何が人生だ、そう思うと到底私が神様のものだという聖書の教えは受け入れられなかったのでした。けれどもそこから二十数年、この時私の人生に入り込んできた神様は反発する私を決して 諦めることなく、その愛と忍耐によって私を離さず、こうしてこの朝もここに立たせてくださっているのです。さて、私たちはこの朝からヨハネの黙示録を読み始めたいと思います。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。今日読まれました一章一節から八節の最後の部分、これは神様が時の支配者であるということを宣言しています。今もかつても将来もおられるお方である神様、その神様は全能のお方であり、ご自分を私はアルファでありオメガであると言われます。アルファとオメガとはギリシャ語の最初の文字と最後の文字です。英語で言うならば A と Z です。五十音で言うならばアとンです。つまり最初のものであって、同時に最後のものでもあるということです。聖書の世界観は創世記に記されている通り、この世界のすべては神様がお作りになったというところから始まります。太陽や月、自然や生き物、そして私たち人間、そのすべては神様が作った被造物であるのです。ここまでは一般的な教養としてもよく知られた事柄ですけれども、見落としがちなのは、聖書というのは始まりについてだけではなくて終わりについてもきっちりと伝えているということです。私たちの命に始まりと終わりがあるように、この世界にもまた始まりがあるならば終わりがあるということです。そしてその始まりから終わりまでを司っておられる方、アルファでありオメガであるお方、それが主なる神様であるのです。三節にはこう記されています。時が迫っているからである。ここでの時というのは世の終わりの時です。終わりの時が迫っている、そうこの書物は書き始めます。ヨハネの黙示録が執筆された時代背景というのは紀元90年代、ローマの皇帝ドミティアヌスの時代であったと言われています。この紀元90年代というと、イエス様が天に昇られて50年以上が経っていた頃です。その時代のキリスト者たちにヨハネは終わりの時が迫っていると告げたのです。世の終わり、それは主イエス・キリストの再臨によってもたらされます。見よ、その方が雲に乗って来られる、すべての人の目が彼を仰ぎ見る。終わりの時にはこの地に主イエス・キリストが再びやって来られるのです。その際に起こるさまざまなことをヨハネは幻として見せられ、それをまとめたのがこのヨハネの黙示録であります。終わりの日に起こる事柄という性質上、このヨハネの黙示録はこれまでの歴史の中でいろんな危機の中で予言の書のように読まれてきました。例えば8章の11節を読みますと、ニガヨモギという名の星が天から水源に落ちてきて、水がすべて汚染されていって多くの人が死んでしまう、そのような記述が出てきます。これを1986年に起こったチェルノブイリの原発事故の予言だと読んだ人は多くいました。このようにこの黙示録はここの記述はこの災害と合致しているんじゃないか、あそこの記述はこの事件のことを言っているんじゃないか、そういった読み方がたびたびされてきたのです。けれども それは正しい読み方ではありません。私たちがこれからこの書物を共に読み進めていく中で大事なポイントがあります。それはこの書が命の覚悟のもとに記された信仰の書物であるということです。ヨハネの黙示録が成立したローマの皇帝ドミティアヌスの治世の終わり頃、紀元96年頃、人々は皇帝崇拝が強要されて、教会が最も厳しい迫害を受けていた時代でもありました。皇帝が妃を連れてどこかを訪れた際には、人々は皆起立して、私たちの主、そしてその妃に栄光あれと叫ばなければいけませんでした。それはまるで天皇万歳と叫ぶ声とよく似ているかもしれません。あるいは1月にトランプ大統領がアメリカの大統領に就任しました。それ以来世界は大混乱になっています。その就任式でイーロン・マスク氏がナチス式の敬礼をしたことがニュースで話題になりました。このハイル・ヒットラー、ヒットラー万歳、そのような敬礼が挨拶として強要された。そんな第二次世界大戦下では、ナチス政権に逆らう者は抹殺されていました。それもまた、この黙示録の書かれた時代とリンクするかもしれません。黙示録の時代、主イエス・キリストへの信仰を持つことは、死を意味することでした。そんな状況にあってこの黙示録は礼拝の中で読まれていき、多くの人に聞かれていった説教でありました。そこには主の救済を確信させる希望の言葉があり、多くの者たちが勇気と励ましを受けていきました。私たちはそのような覚悟を持っているでしょうか。今私たちはクリスチャンであることによって命の危険にたちまちさらされるということはないでしょう。けれども命と引き換えに信仰を保ってきた信仰の先達がいたことを私たちは覚える必要があるのです。この書物がそのような状況下で記されていったということを覚えつつ読まなければならないのです。ところでこの黙示録は当時説教として礼拝の中で読まれていたと考えられています。けれども信仰者として大変不謹慎ですが、こんなに難解で長い説教を礼拝でされたとします。意味がわかるわけないと思わないでしょうか。私は罪人の頭のような牧師ですので、黙示録を説教として読んでいたと知ったとき、こんなが今日の説教やったら真っ先に寝そうやな、不謹慎にもそう思ってしまいました。ましてや当時は字を読んだりすることすらままならない人たちが多かったでしょう。そんな中で教会に集う人々がこの黙示録を聞いて励まされていたというのはにわかに信じがたいことかもしれません。しかしこの黙示録は当時の教会にとって文字通り命の言葉であったのです。命をかけて語り、また命をかけて聞く言葉でありました。ですから彼らはこの言葉を理解していたのです。それは時代も状況も違えども私たちにとっても同じことです。私たちは今、自分は命の危機とは遠いと思っているかもしれません。確かに礼拝に集ったからといって逮捕されて処刑されることはありません。けれども命の危機というのはいつ何時私たちを襲うかはわからないのです。私たちの命というのは一体誰のものでしょうか。 私のものですか？違います。神様のものです。ですから寿命なんて誰にもわからないのです。この瞬間が大切な一瞬なんだということを念頭に、私たちは命の言葉として共にこの書物を味わってまいりたい、そのように思います。私たちはこれから次の日曜日に主のご復活のイースターを控えた受難週の歩みを始めるところであります。この一週間、主イエス・キリストが苦しみを受け死んで行かれたことを覚えつつ歩んでまいります。実はまた私のリアルな日常の話になって大変恐縮ですけれども、私は土曜日が1週間で一番疲れていてしんどい日なんです。特に夕方になって一日の疲れも相まって、あ、疲れた、動けないと言ってよくゴロゴロしています。すると先日、匠牧師が、まあイエス様だって土曜日は死んでたから同じやなと言ってきました。そしてはぁとか言ってまだゴロゴロしていると、続けて、でも大丈夫、日曜日になったら復活するからと言うんです。なんだか単純すぎて一瞬腑に落ちない励ましの言葉でしたけれども、落ち着いて考えてみたら確かに一理あるなとも思いました。私たちの人生はもしかしたら死と復活の繰り返しなのかもしれません。良い時があれば悪い時だってあって、けれども悪いままでは決して終わらず、必ず光が差す瞬間があるのです。そして究極の光が終わりの日に差すのでしょう。4節から5節の終盤には、イエス様を死者の中から最初に復活した方である、そのように説明します。この最初にという言葉は、死者の初歩として復活したお方という解釈が一般的かもしれません。けれども、ある神学者に言わせるならば、本来死にとどまるところが、死が我慢しきれずにイエス様を押し出した、生み出したのだと解説しています。旧約聖書の時代、預言者ゼカリアは終わりの日についての預言でこのように言いました。その日は主にのみ知られている。その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある。終わりの日、闇に主の光が差し、闇は闇のままではもういられなくなる。だから夕べになっても光がある。死も同じであります。命の前では死は死のままではいられなくなるのです。ですから復活の命が約束されている者たちは、終わりの日、キリストに続くようにして死から生み出されていくのです。終わりの日というのはそんな時です。終わっていく日は始まりの日なのです。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。3節にはこのように記されています。命を捨てるかもしれない厳しい迫害下にあって、この書物は幸いである、あなたたちは幸いなんだという言葉が7回も登場します。それはまるでキリストが三条説教において、心の貧しい人々は幸いであると教え、弟子たちに繰り返し繰り返し幸いだと語ったことを想起させるでしょう。信仰者にとって世の終わりの時というのは危機ではありません。そこには恐れもなければ不安もありません。なぜならそれは幸いな時だからです。喜びの時であるからです。 主イエス・キリストが再び来られて、眠りについた者も含め、すべて神の子たちは復活し、永遠の命を始めていくのです。この世の苦労はすべて取り去られます。主の身元で安らい、憩いと平安の中に、新しい命を私たちは生きていくのです。そのような幸せが私たちにはすでに約束されているのです。共に祈りを捧げましょう。ご復活の主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この日私たちに命を与え、今日も生きようとあなたは命じてくださいました。こうして礼拝に集い、あなたを心から賛美し、あなたの御名を褒めたたえる幸いを感謝いたします。主よ、この世は闇の世であります。けれどもあなたの御子、主イエス・キリストが光としてこの世に来てくださいました。私たちはただひたすらに主イエス・キリストを信じ、その信仰によって神様の子供とされています。どうかこの世がどんなに闇の世であっても、私たちはこの信仰を賜ったことを、神様の子供とされていることを幸いとし、ただひたすらにあなたの御名を褒めたたえつつ、世の終わりが来たることを待ち望みたいと思います。その日にはあなたの御子、主イエス・キリストが再び来られ、私たちは永遠の命を始めてゆきます。どうかこのことを喜びとし、希望とし、私たちの幸いとし、その確信を持って力強くこの世の旅路を歩んでいくことができますように。このあなたの大いなる希望の恵みをまだ知らないこの闇の世にある一人一人に、この福音が、良い知らせが届いていきますように、すべてあなたにお委ねします。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
賛美歌21、575番。
します。毎日毎日あなたに私たちは守られ導かれて歩んでいます。一週間過ごすことができました。そしてまた今日御言葉をいただいて新しい歩みを始めます。どうぞ一人一人を守り導いてください。感謝の献金をここにお捧げいたしました。どうぞ清めて大切な御用のためにお持ちください。この祈りをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠543番。
私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、世よとこしえに限りなくありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。